おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香菜です。
香菜さんが唯一食いついてきたのが漢字です。漢字です。
いや、漢字の
漢字で説明してもら
う、話が出ると、あ、なるほどなって思うこと多いですね。
漢字って面白いよな、もう本当に。あの、やっぱり漢字って言いますから、漢という国が作ったみたいに思ってるかもしれませんが、これはそのことが実は香菜さん言いたかったんだけど、やっぱり漢字ってアジア全体の様々な文明が溶け込んで生まれた象形文字ですよ。ね。うん。円海族というのは非常に極めて特徴的な、民族であったと。
はい、
で、この円海族、これはまあ、あの、朝鮮半島から、中国の沿岸部、上海までの沿岸部あたりに住んでいた海辺海人族というふうに考えて結構ですけども、この一族は文身、入れ墨と貝の文化を持っていた。中国に初めて生まれた国家の殷は、この円海族の人々であったと思うと、白川先生はおっしゃっております。
はい、
で、この円海族の一派には、日本にも住んでいる海人族たちが、安住族たちがいたわけですから、我々の文明もなだれ込んでるわけですよ。あの、白川説によりますればですよ。
はい、
ね。この、殷の後に、まあ、周というような国家が生まれるんですが、そして、白川先生曰くですが、秦、あるいは漢の時代になると、全国的にローラーをかけられたみたいに、中国はベターっとした権力の下に置かれてしまう。ところが日本はそういう、ローラーの下に入ってなかったんで、殷のその文明文化を濃厚に風俗として留めたんではなかろうかという。
はい。
この辺ワクワクするな。話少し脱線させましょうか。
はい。
遊ぶという字。
遊ぶ。はい。
これ白川先生の説によると、大きな旗を持った人が何人もの人を従えて遊びに出かけていく大集団の行列の横から見た姿なんです。
そう言われるとそう見えてくるだろ
う。もうまるでほら、日本の団体旅行みたいな感じでしょ。
旗持ってね、
旗持ってね、
はい、
でさあ、ここからものすごい面白いことがこの樹の思想に書いてあります、
はい、
本質に入っていきます。ここもまた漢字が出てきますんでね、皆さん後で自分でね、実際ペンで動かしてその文字を書いてみてください、
はい、
編集部の人が白川先生にこういうことを聞きます。先生、陰という文字を少し説明していただけませんか、
うん、
白川先生の発言です。陰という一文字、これあの皆さんぜひあのお書きになってください。ちょっと今口では言えない、なんて言おうか、
左側が
なんか陰銀無礼の陰なのかな、これな、
似てるかな、
ああ、
うん、
左側がね、で右側が役人だよね、
そうですね、役人の右側ですね、
はい、右側です、
はい、
で左側、
はい、
左側の辺は身をもの女性の形なんだって。
あ、
妊娠してる女の人の姿なんだって、左側は。で、作りは、その右側は、
はい、
その妊娠してる女の人を、原稿で叩こうとしている人の姿なんだって。
え、なんで？
どういう意味かわからんけどもね、字は間違いなくその姿なんですよ。
うん、
妊婦を叩くんですよ。
え、
おそらく宗教的な行為としての意味が、陰という文字にあったんでしょう。妊婦の持っている特別な力を作用させるためにその妊婦を叩く。陰というのはね、別の中国語の意味では盛んなとか激しいとかバラバラに壊すっていう意味があるんです。ですから、血が出たような、殺し合いをした現場のことを中国の詩では万里朱印たり、万の里万里、もうそこいら中全部真っ赤なバラバラだった、万里朱印たりという形容詞がある。万里血染めという意味なんですな。ですから陰というのは非常に激しい意味を持った字なんですよ。
ちょっとおどろどろしい世界になってきましたね。
ね、妊娠してる女性をなんか鞭のようなもので叩くという、そのことが別称になったということは、 中国人の人たちも目を背けるようなそういう行為を陰の人たちはやってたということです。そんな国がある、妊婦の人を叩いたりなんかする、
いや
あったんです。それが先週お話しした縄文時代なんです。
あ、そこにつながるんですか。
そこにつながるんです。ここら辺がね、
だって縄文人はいい人
で、さあこの続きは明日のまな板の上で